ええ。特に今日はですね、シェリー・ミードさんのワークブックを参考に、意図的なピアサポートで出会うかもしれない、ちょっと挑戦的な状況について深く見ていきたいと思います。
ええ。
特に困難な瞬間にどう対応するか、それから安全安心っていう考え方をまあちょっと見直して、リスクを共有するっていう、そういう視点を探っていきます。
そうですね。従来の精神保険サービスだと、安全っていうのは、まあどうしても危害を加えないことみたいにちょっと限定的に考えられがちなんですけど、
ああ、はいはい。
ここで目指すのは、もっとこう、相互の信頼とか、敬意、それから責任の共有ですね。お互いがちゃんと責任を引き受けるっていう、そういう関係性の中から生まれてくる深い意味での安全安心感。
なるほど。
これってやっぱり力のバランス、パワーバランスを意識して、お互いがこう、ジャッジされたり決めつけられたりしない、そういう関係性の中で育っていくものなんですよね。
なるほど。じゃあ安全っていうのは状態というよりは、むしろ関係性そのものの中にある、みたいな。
まさにそういうことです。
だからこそ、あれですかね、最初の会話、一番初めにお互いにとって安心できる関係ってどういうものか、とか、自分の、まあ、譲れないライン、最低限のラインはどこか、みたいな。
ええ。
そういう具体的な境界線の話をちゃんとしておくことが、後々難しい局面になった時の、こう、土台になるっていうことですね。
その通りです。本当に大事なプロセスですね。で、実際に困難な状況になった時、意識したいのが、恐れを基盤にした会話じゃなくて、希望を基盤にした会話を心がけること。
恐れと希望。
ええ。恐れに基づくとどうしても、例えば、主治医には話したの?みたいにこう評価するような感じになったり、状況をコントロールしようとしちゃったり。
ああ、やりがちかもしれないですね。じゃあ、その希望に基づいた会話っていうのは具体的にはどんな感じになるんですか?
例えばですけど、危険な気がするっていうのは、あなたにとってはどういう感じなんですか?みたいに、まず相手の世界観を理解しようと問いかける。
なるほど。まず聞くんですね。
ええ、その人の主観的な意味合いを知ろうとする。その上で、じゃあお互いの責任って何だろう?どうなりたいんだろう?そのために何ができるだろうって一緒に探っていく感じです。アドバイスというより共同作業ですね。
相手の世界観を尊重するか。それは例えば相手が自分とは全く違う現実を生きているように見える、現実を交渉するみたいな場面でも、すごく大事になりそうですね。
まさにそういう時こそですね。まずはやっぱり聞くこと、そしてその場にちゃんと意識を向けて一緒にいること、これが基本です。真実は一つじゃないっていう前提に立つ。これもね、ある意味でリスクを共有することの一部なんですよ。相手の現実をいきなり否定するんじゃなくて、そこに留まることで関係性を守るというか。
深いですね。その視点で見ると、自傷っていう行為の捉え方も、だいぶ変わってきますね。単なる問題行動ってラベルを貼るんじゃなくて、トラウマの影響とか、何かこう、耐えないプレッシャーを和らげるための、ある種の技法として理解する。これ、ハッとしますね。どういうふうに会話が変わるんでしょう?
そのですね、問題行動だって決めつける代わりに、何があったんだろうっていう、その背景に関心を寄せるんです。
背景に?
ええ。だから、切るっていうことは、あなたにとってどういう意味があるんですか?みたいな。そういう問いかけができてくる。そうすると、表面的な行動の奥にある、その人の経験とか感情に触れるような、そういう対話が生まれやすくなります。理解が目的です。
なるほど。自殺したいっていう言葉も、もしかしたら同じように捉え直せるかもしれないですね。単に感情が爆発してるんじゃなくて、すごく強い苦痛を伝えるためのコミュニケーションだったりとか、あるいは他に何もコントロールできないって感じる中で、唯一の、まあ、安全安心の感覚だったりとか。
ええ、ありえますね。ですから、すぐに計画はありますかっていう、そのリスク評価の方に進むんじゃなくて、まずは、そう感じるようになった経緯をもう少し聞かせてもらえますかみたいに、その言葉の背景にあるものに敬意を払う姿勢が大事になります。
敬意を払う?
ええ。これが、ピアサポートにおけるリスク共有の、まあ、核心部分というか、相手の主体性を尊重するっていう姿勢がすごく求められますね。
もちろん、サポートしてる側だって人間ですからね。感情が動くこともある。ボトンを押されるみたいな瞬間だってきっとあると思うんです。パニックになったり、自分の過去の経験がわーってそそり寄ってきたり。
ありますね。そういう時は、まず自分に何が起きているかに気づくこと。これが第一歩です。
自分の反応に気づく。
そうです。で、ちょっと深呼吸して、落ち着いて、 今私の中でちょっとこういう感情がわーっと起きていますみたいに、相手を責めるんじゃなくて正直に自分の状態を伝える。これも関係性を壊さずに対話を続けるための一つの方法で、自分のパートを引き受けるっていう行為なんですよね。
なるほどな。こうしてみると挑戦的な状況っていうのは、なんかこう避けたりコントロールしたりするものじゃなくて、むしろ関係性が深まったりお互いが成長したりする、そういう成長の機会としての危機、クライシスにもなり得るんですね。
まさにその通りだと思います。恐れに基づいてコントロールしようとするんじゃなくて、つながりをこう保ちながら相互理解と、さっき言った責任の共有を通じて、困難な感情とか経験の意味を一緒に探っていく、そこにすごく可能性があると思うんです。
安全安心を再定義してリスクを共有するっていう視点、これは従来の支援とはちょっと違う、もっと対等で豊かな関係性を築く力を秘めてる、そんな感じがしますね。
ええ、最後にですね、これを聞いてくださっているあなた自身にもちょっと問いかけてみたいと思います。
はい。
こういう困難な瞬間をですね、単に解決しなきゃいけない問題として見るんじゃなくて、何か伝えようとしているコミュニケーションとして捉え直してみる。もしそうできたら、あなたの周りの誰かを支えたり支えられたりする関係性の中で、その力力学、パワーバランスみたいなものがどう変わる可能性がありますでしょうか。ちょっとこれを機に思いを巡らせてみていただけたら嬉しいですね。